カデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんにちは、孔明です。
ナマです。
みーちゃんです。
今日は平和について考えています、うんうん、突然だけど二人は平和と聞いて何を思い浮かぶ？
はいはい、私みーちゃんは千羽鶴を思い浮かぶかな。
なんで千羽鶴なの？
だって小学校の時に授業で千羽鶴折ったからなんだ、うん、あ、でもでも1日1羽しか折れなかったんだ
遅すぎるでしょ。
そんなことない。
やっぱ、うん、沖縄戦じゃない、
うんうん、
で今回テーマが平和でしょ、
うん、
だから私ね、ヒメール記念資料館に行ってきたんだ。
あ、自分は慰霊の日に行ったことがあるよ。慰霊の日だとタダで入れるんだよね。
そうそう、タダって言
えるよね。ちょっと待って、二人で話進めないでよねえ、ヒメユリ記念資料館って何？沖縄戦での話？
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
最初は面白そうってとこからだったんですよ。でも勉強していくうちにもっとやりたい、できることはあるって思うようになって、
声優に、漫画家に、
役者に、
絶対になる。
やる気応援します。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
2人とも、特にみーちゃん、
はい、
沖縄戦がどういうものかはもちろん知ってるよね。
うん、確か1945年に始まって、うん、6月23日に終わったんだよね、うん、それから6月23日は慰霊の日と呼ばれてるんだよね。
そうそう、正解。
やった。
沖縄戦は太平洋戦争の中でも最激戦地の一つで、使用された銃弾、砲弾の数がアメリカ軍だけで271万6691発が発射されていて、地形が変わるほどの艦砲射撃が行われたらしいよ。
この戦闘を沖縄では鉄の雨、鉄の暴風って呼んでいるんだよね。
傘させないね
で、その沖縄戦で看護活動をしていたのがヒメール学徒隊の人たちだよ。
どんな人たちなの？というか学徒隊って学生？
ヒメール学徒隊は当時あった沖縄師範校女子部と第一高等女学校の教師、生徒で構成されていたんだ、年齢はだいたい13歳から19歳の女学生だったんだって。
13歳から19歳か、自分たちとあんまり年変わらないね、
沖縄師範学校はとても難関で、各市町村から一人受かるか受からないかの学校だったらしいんだけど、それでも人気のある学校だったみたいだよ。それにアメリカ風の教育を取り入れていたんだって、
第一高等女学校の生徒たちは自由活発な気風だったそうだよ。で、音楽会や運動会みたいな毎年恒例の行事もちゃんとあったみたいだし、
楽しそう。
だけど事態が変わっていくんだ。まず学校の教科書が変化して、1933年から導入された桜読本っていう国語の教科書があるんだけど、この教科書の書き出しが咲いた咲いたになってるんだけど、この教科書に出てくる桜は散り際が潔い軍人を象徴していて、軍事色の濃い教科書になっていたんだって。
今まではそんなこと書かれてなかったのに、生徒たちは不満とかなかったのかな？
不満はあったんじゃないかな、でも学校での教えは彼女たちにとっては絶対だったからね。それに1941年12月にアジア太平洋戦争が始まると、彼女たちは急速に軍国少女に変わってしまうんだよ。
軍国少女って？
軍事的教育を受けた少女たちのことだよ。
はあ、
だから教科書が変わったのも仕方がなかったんだ。
1944年3月、部隊が続々と動き始めて、校舎も兵舎として使用されて、生徒たちは陣地増築、食料増産の作業に駆り出されて、11月には軍医による看護教育を受けて沖縄陸軍病院に備えたんだって。
でね、学校の授業では滝槍訓練、薙刀訓練、行進の練習や有事に備えて射撃訓練もしていたんだって。で、射撃訓練は女性もやっていて、他にも17里行事っていうのもしていたらしいよ。
17里行事、
うん、17里行事っていうのは、うん、戦意高揚、心身鍛錬を目的に、うん、学校から活練場寺まで往復17里68キロ歩く行事のことだよ。
68キロ、うん、しかも活練場所まで。
そう、
ヒューマンからじゃ5時間くらいかかるよ。そんなの私絶対耐えきれない。
だけど、うん、沖縄戦が近づくと訓練どころじゃなくなって、陣地増築に追われ、1944年の5月からは作業が急ピッチで進められて、一般住民、中学生、うん、さらには小学生までもが動員されたんだ。
陣地増築ってたくさんしたんだね。しかも小学生まで。
沖縄師範学校と第一高等女学校の生徒は小禄飛行場、うん、今でいう那覇空港の整備拡張や防空壕掘りに従事していたんだって、
う
ん、それによって授業はほとんどなくなったらしい。
今まで楽しく授業や行事をしていたのに。
戦争が始まると、うん、学徒隊たちは那覇市南部のハエバルに位置する丘の横穴郷の沖縄陸軍病院に動員されるんだ、
うん、
動員された初めの頃はまだ患者を収容する壕ができていなくて、
うん、
学徒隊たちは壕掘りの作業と衛生材料の運搬の手伝いをしていたんだって、
うん、へー、壕掘り？壕掘りってあの掘りのことだよね。
うん、
壕掘るの大変そうなのに、それって学生たちの仕事だったんだね。
うん。そしてついに4月1日、
うん、
米軍が沖縄に上陸して、
うんうん、
戦闘はどんどん激しくなって、前線からたくさんの負傷兵が運ばれてきたそうだよ。
へー、学徒隊のみんなはその人たちの看護をしてたの？
うん。で、負傷兵がたくさん送られてくるようになると、うん、学徒隊たちは負傷兵の看護はもちろん、水汲み、うん、食事の運搬、伝令、さらには死体の埋葬もしていたんだって。
死体の埋葬？学徒隊の子たちは嫌じゃなかったのかな？
もちろん嫌だったと思うよ、
うん、
でも彼女たちは短期間で戦争が終わって、
うんうん、
早く学校に帰れるって信じてたから、辛いことも我慢してやっていたのかもね、
うん、そっか、うん、私なら信じてもできないかもしれない。
で、4月中旬になると、うん、沖縄本島中部の戦闘が激化して、
うん、
負傷兵の数も増えてくると、ハエバルの壕だけでは足りなくなって、
うん、
他の壕にも分室ができるくらいになったんだ。
あ、そんなにたくさんの人たちが傷ついたんだね。
そして4月26日、うん、第一外科壕に勤務していた作川米子さんが壕の入り口近くで戦闘機の機銃掃射を受けて亡くなったんだ。その人が生徒で最初の犠牲者だったそうだよ。
学徒のみんなびっくりしたんじゃないかな。私もいきなり二人がいなくなったら驚くし、とっても悲しい。
その時戦争の恐ろしさを思い知ったんだって。
そうだよね。だって今まで普通に暮らしていて、友達も先生もいて、戦争なんかすぐ終わると思ってたんだもんね。
うん。実際生徒たちは動員が決まった時、弾の飛んでこない赤十字の旗が立てられた病棟で看護活動をすると思っていたらしいよ、
うん、
で、生徒たちは暗い壕の中で昼夜を分けずに働いていたにもかかわらず、負傷兵の中には傷の痛みや空腹の苦しさで苛立って、俺たちは沖縄を守りに来ているのに、なんだこのざまは、お前らも壕の外へ出て傷ついてみろと怒鳴り散らす人もいたみたいだよ。
でも看護していたのは学徒隊の人たちでしょ、うん、頑張って働いてるのにかわいそうだよ。
確かに学徒隊の人たちもかわいそうだけど、
うん、
兵隊の人たちもかわいそうだと思うな、
うん、
中には戦いたくない人もいただろうし、
うん、
立場上仕方なく戦場に駆り出された人もいるはずだから。
そっか、うん、学徒隊のみんなも辛い思いをしたんだけど、戦っていた軍の人も周りの人もみんな辛い思いをしたんだね。
うん、
そしてついに5月25日、米軍が首里に迫ってきたんだ。日本軍は制圧を遅らせるために降伏はせず、一般市民が避難していた南部にいて戦うんだ。でもね、結果最後まで戦っていた軍の最高司令部の人が自決して、日本軍は米軍に降伏して戦争は終わったんだ。
その間6月18日の夜、
うん、
姫百合学徒隊は撤退命令を受けて みんなは任務から解放されるんだ。
あーよかった。でも私の知らないことがたくさんあったな。特に印象に残ってるのが死体の埋葬を生徒がやっていたってとこ。
どうして印象に残ったの？
だって、うん、私たちの常識からして死体を見慣れることなんてないじゃない、うん、それを、うん、当たり前のように感じてしまうこと、そういう環境を作ってしまう戦争が改めて怖いなと思った。
そうだね、うん、で今の私たちの環境からしたら想像もできないよね、
うん、絶対できない、うん、
普通に学校に通って毎日笑ってるし、
うん、それがちょっと遡ると、うん、現実とは思えないほど過酷な日があって、それと比べると今がとっても平和なんだってことを実感した、
彼女たちがいて改めて実感できることだしね、
彼女たちはそう辛い日々を思い出すかもしれないのに、なんで資料館まで作ったのかなって思ってたけど、それは今を生きる私たちが今がどれだけ幸せで平和なのかってのを知ってもらいたいからかなって思った。
彼女たちの辛さは僕たちには想像できないものだろうし、繰り返しちゃいけないよね、彼女たちの分も僕たちはこれからを幸せに生きていかなくちゃだよね。
自分たちにもできることってなんだろう。
はいはいはい、私思いついたんだけど、はい、例えば世界の人みんながね、みんながコミュニケーションを取るのはどうかな。今の時代ならインターネットもあるし、世界中の人とすぐ会話できるでしょ。
確かに、今じゃネットは現代の生活に必要不可欠なものになってきてるよね。
そう、そこを活用していろいろな意見を交換できると思うんだ、それができれば今の平和を守れると思うの。というより守るべきだと思います、私は。あ、あと実際にひめゆり記念資料館に行かないとね。二人は実際に行ってみてどう思ったの？
私が資料館に行ってみて印象に残っているのは、学徒隊の方の体験談を話している映像かな、実際にその声色を聞いてみて、文章では伝わらない思いが伝わってきて、これはそこに行って見て聞かないとわからない貴重なものだと思ったかな。せっかく姫百合の皆さんが伝えてくれたのに、戦争の残酷さ悲惨さを忘れちゃいけないよね。
そうだね。
姫百合学徒隊もそうなんだけど、戦っていた兵士たちもすごく辛い思いをしてたと思うんだ。戦争に関わる人たち全てが不幸になることをみんなに考えてほしいな、
ね、そのためにも、ぜひ姫百合平和記念資料館に行ってもらいたいな。
そうだね、
展示から学ぶこともできるけど、元姫百合学徒の方から直接お話を聞く機会が2015年の3月までだって。
え、急がなきゃ。
そう、終わっちゃうの、で年中無休で入場料が大人300円ってなってるからね。
おお、ぜひ皆さん行ってみてください、
行ってみてください。はい、今日は平和について考えてきました、皆さんも私たちと平和について一緒に考えてみませんか。それではテルヤグループでした。番組後半は花城グループです。そちらもお楽しみに。
はい、ではここで一曲、みーちゃん曲の紹介お願いします。
はいはい、アニメソードアートオンラインオープニング、青いエールさんでイグナイト。
ヒューマン学園放送部
後半は花城グループが担当しますよ。早速自己紹介から。パイナップルになりたい花城パイナポーこと花城里奈。
セーラームーンになりたい金島美織。
そして二人の保護者役、山内はじめです。
今回のテーマは、プロに聞く。ヒューマンアカデミーで講師をしている、与那城亜希子さんにインタビューしてきたよ。
パイナポーがインタビューか。不安だ。
パーパーさん、そんなことないよ。パイナポーだよ。余裕に決まってるじゃん。
不安だ。
与那城亜希子さんは、スポーツトレーナー、健康運動指導士として県内で活動していて、今年から開校したスポーツカレッジの担任も務めてるんだ。
スポーツトレーナーか。普段の生活で関わらないからどんな感じなのか興味があるな。
でしょでしょ、興味が出るイコールこのラジオの聴取率もアップ。
あ、はいはいはいはい、それでは早速聞いていただきましょう。
今日は ポーツカレッジの与那城先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スポーツトレーナーの仕事ってどういうことをしているんでしょうか？
スポーツトレーナーは主にスポーツ活動をしている人たちばかりじゃなくて、健康になりたい人とか痩せたい方とか、特に高齢社会になってきて元気に年を取っていきたい方々がどんな風に運動したらいいかなっていうのをお医者さんに聞くのではなくて、要するに病院に行ってではなくて、健康な方が、そういうアドバイスを受けたいときに、役立つようなお仕事だと思ってます。
おお、アドバイス。なんかスポーツトレーナーってイメージがなんかこう機械でわっしょいわっしょいっていう感じはするんですけど、それはスポーツトレーナーとは言わないんですか？
いや、言いますけれども、特に必要があれば重いウエイトをやった方が、力が強くなるとか、例えば速く走れるようになるとか、次の試合にいい動きができるっていう必要があれば重いウエイトのおっしゃおっしゃっていうのをやることもあるんですけど、特に健康づくりの場合だと、もう自分の体重だけを支えるようなバランストレーニングとか、今流行りのコアトレーニングとか体幹とかいうのをすることにおいて自分をしっかり支えていい姿勢で、過ごすことで腰痛がなくなってみたり膝が痛がなくなってみたりっていうことがあるので、重たい負荷を貸していくっていうのは少ないですね。スポーツマンかな。
スポーツトレーナーってスポーツ選手を相手に指導してるってイメージが強いけど、一般の人の健康指導なんかもやってるんだ。
そうそう、パーソナルトレーナーって言ってマンツーマンで指導してくれるんだよ。運動家庭教師って感じかな。
与那城さんはスポーツトレーナーの他に健康運動指導士など多くの資格を持っているんだけど、そのことも聞いてみたよ。
大人の方々が過ごす人生長いですよね。人生80年の中で18歳までの子どもたちを教えるのか、18以降80までの年代の方を教えるのかって思った時に、ここが大事だなとも思いましたし、非常にやりがいっていうのがあったんですね。20代ですね。その時に突き詰めた時に、スポーツ活動の指導者じゃなくて、あと教育現場じゃなくて、フィットネスっていうね、健康づくり の, 体のことのご相談乗ったりとか、そういう指導がやっぱりやりがいがあったので、突き詰めていくといろんな資格が見えてきたので、健康運動指導士を取って、そしてアメリカスポーツ医学会のまた資格を取ってとか、アメリカの資格を2つ3つチャレンジしていくうちに、まあ、自分の中でも自信がついたし、で指導にも何ですかね、一本筋が通るようななんか意識が出てきたので、まあ、資格は頑張って取ってよかったなって思いますね。はい。
幅広い専門知識を深めることで自信がつき、正確的確なアドバイスができるようになったんだね。
最初は体育の先生になりたかったらしいんだけど、社会経験が少ないと感じてフィットネスクラブに就職したんだって。自分を高めようとする姿勢は素敵だなーってお話を聞きながら感じたよ。
そうだね。特に就職となると大半の人はどこかで妥協して選ぶからな。そういう姿勢と意識は見習わなければ。
さすが経験者は語るだね。
最後はスポーツトレーナーを目指す人へアドバイスを聞いてきたよ。
やっぱり経験が第一だと思いますし、指導でもですね、資格じゃなくて経験だっていうこともあるんですけども、資格を通してこの何ですかね、勉強していく中で正しい知識とか、そして根性を作っているか、そういう勉強をしている時にやっていく忍耐力とかっていうのも養われますし、また合格した時ね、めっちゃ嬉しかったんですよね。アメリカの資格なんかはもうコングラチュレーションって来るんですね。もう涙が出るんですね、やっぱり頑張っただけに。はい、そういう、まあ、その喜びとか、やればできるとかい う, こう自己肯定感みたいなのも生まれるので、また何かでチャレンジしてみたいなっていう気持ちにもなりますし、で自信持ってこのクライアントさんに、まあ、指導できるようになる後ろ盾がなんかついたような感じがあるので、まあ、資格もすごく、もし目の前になんかチャレンジしたいのがあったら頑張ってみられたらいいかなって私は思います。幅が広くてですね、例えば筋肉とか骨のことを知らないと動きのことが理解できなくなってくるので、もう筋肉なんか600個ぐらいありますし、骨も206個とかあるんですが、やっぱりこういうのは暗記系でやっぱ覚えていく必要があるので、地道にやっていく、でその体のこと分かって、今度はまた 生理学的な体の中の仕組みとかわからないと、今度ダイエットの指導がまだできてこないですよね。脂肪がどうやって燃焼していくかとか、代謝の話がわからないと、あの体をどうしていくかっていうのがわからないですよね。そしてまた、あの怪我のこととか病気のことがわからないと、あのどうしたらいいかがわからないと思うんですよね。だからスポーツトレーナーは、あの意外と内科的な疾患の方たち、糖尿病とか高血圧とか、あのそういう方のアドバイスもやることがあるので、そういった病気のことについても理解することが必要だったので、まあ、さっき栄養学もですね、今一番はやっぱ痩せたい方のニーズがすごく高いので、最後はやっぱりあれでしたね、心理学的なメンタル、うん、もうこれ本当大事で、簡単に痩せられないし目標達成できないから、それを支えていくのにやっぱり心理学とかメンタルっていうのは、なんか何よりも大事かなと思いますね。
私は経験が第一って言葉が印象に残ったな。やっぱり私たちって経験が絶対的に足りないじゃない？それを今のうちに多く積むことが大切だって感じた。
うん、私も。それに評価されることってやっぱり大切だって思った。私も認めてもらったことで自信につながったことがあるから、とっても共感できたよ。
僕は現場に入るまでの下準備が大事なんだと感じたな。スポーツトレーナーって指導する立場だから、多くの人に伝えることになるだろう。伝えるって点は僕らのやってるラジオも同じことが言えるから、共感するものがあったな。
うん、与那城さん、
ありがとうございました。
次のコーナーはプロの卵。ヒューマンアカデミーに通う学生にインタビューしてきたよ。今回はスポーツカレッジに通う野山圭一さん。野山さんは40歳でヒューマンに入学したんだよ。
40歳？パパさんより8つも上じゃん、うん、
でも体型もスラッとしててかっこよかったよ。それに爽やか。
それは私がスラッとしてなくてかっこ悪い、暑苦しいという意味かな、うん、ミオリ、
うん、あー、まあまあまあ、あ、2人で取材してくれたんだよね、
うん、授業風景とか将来の夢をインタビューしてきたよ。
それではどうぞ。
全ての授業に関心はあるんですけど、後期から新たに始まったウェイトトレーニングの授業が非常に今関心があります。あの大野山にありますトレーニングジムに行きまして、実際の正しいフォームを教えていただいたり、やっぱりフォームがきちっとしないと怪我することとかありますし、効果的に筋力アップができないので、そういうのをマンツーマンで教えていただいたりして非常に勉強になってます。最終的にはパーソナルトレーナーを目指しております。まあ、なぜかと言いますと、私はもともと兵庫出身なんですけど、まあ、その時から沖縄のイメージというと、健康長寿県沖縄とかいうイメージがあったんですけど、実際、私も沖縄に来て8年目になるんですけど、意外とこう男性とかはぷっくりした人が多いとか、本当に健康長寿なのと思ったりとかっていうのもあるので、最近ニュースで沖縄県の健康長寿のがなんか危ないとかよくやってるので、そういうのにも少しこう役立てるような形にしたいなと思ってますし、おそらく皆さんが一番関心があるダイエットとか、腰が痛いとか足が痛いというのは結構関心がありますので、まあ、私はダイエットをに特化したというのを目指して、今日々勉強をしております。
野山さんはヒューマンに入って体を鍛えるのを意識するようになり、入学時より6キロも体重が落ちたらしいよ。
それはすごいね。私なんかいつもジェットコースターだよ。
確かに。
それにパーソナルトレーナーに向けての目標意識もしっかりしてるし、やっぱり大人だなってみより惚れちゃった。
野山さん既婚者だけどな。野山さん、今回はインタビューに答えていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒューマンインフォメーション、
アニベンチャー23開催決定。
解説しよう。アニベンチャーとはヒューマンアカデミー那覇校の学生が企画運営するアニソンライブのことなのだ。
もう23回か、すごいよね、うん、今回はどんなユニットが出るの？
今回は妖怪横丁から アイドルになるためにやってきた、ヨードル！心温まるミュージカルを届けます！劇団プー！アニメ史上最高のイケメン VK バンド、イミテーション。沖縄に萌えよ！自称、沖縄県ナンバーワンアイドル、萌えん中！そしてそして、
ゲストにダンスボーカルユニット、キューブ！おー！11月16日日曜日午後1時半開演、国際通りスターバックス隣、舞台と地料理の店ライラ、チケットは前売り当日ともに1000円、詳しくはヒューマンアカデミー那覇校 0120-55-7815。
ゴーゴー那覇行こう。久々の日曜日開催だから注意してくださいね。
あー今から楽しみだよね、うん、一緒に歌ったり踊ったり叫んだりできるように、よしゅよしゅ、
みんな来てね。
歩き出したら何から変わるよ、奇跡を今始めよう。
2人とも今回はインタビューしてどうだった？
ユナシロさんをインタビューして思ったんだけど、体を鍛えるだけじゃなく心のケアまで考えているのはイメージがなかったな。その分知識を広げなくちゃいけないから大変だなって思った。
うん、私は与那城さん、野山さん2人のインタビューに立ち会ったんだけど、2人とも向上心が強くて本当に刺激になった。与那城さんは海外の資格を取ったり、野山さんはクライアントの前に立つには自分自身が説得力のある振る舞いをしなきゃいけないって話してくれたり、とっても意識の高さを感じたな。
僕も2人の意識の高さはすごいと思ったな。でもそれ以上に2人とも楽しんでやっているってのが印象に残ったかな。自分のやりたいことを実感しているからこそだろうけどね。あー、そういえば2人ともダイエットの話をインタビューそっちのけで聞いてたよな。
うん、体型維持の考え方を教えてもらったんだよ。
お、どんなどんな？
毎日体重計に乗って体重を測定すること、それと体重を増えた自分を責めない。
そうそう、増えた体重は1ヶ月以内に戻せば OK。
うーん、それじゃ2人には無理だな。
え、バーバーさん、なんでそんなこと言うの？バーバーさん、ちょっと来いよ。
あ、やっぱり自分から
言う。もううるさい、そろそろ時間だろ。ほら、パイナポ、挨拶。
あ、
う
ん、それでは、お送りしたのはパイナポーこと花城里奈、
セーラームーンになりたい金島美織、
2人の保護者役山内はじめでした。
またね。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。